down south.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2164回12月23日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今年のクリスマスの準備、皆さんいかがでしょうか。今月のテーマはオープニング、今年の汚れ、今年のうちにです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。メインで使っている MacBook Pro の OS が実はまだカタリナなんです。そろそろアップグレードしたいんですが、その前にクリーンインストールしたいなと思ってまして、ただそれがめんどくさくてなかなか進められていません。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。先日公開された MacOS モントレーの最新版ですが、例のごとくソフトウェアアップデートのところに出てこなかったので、 OS を再インストールする羽目になりました。こういうことはあんまりやってほしくないなと思います。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今年やり残したことですか。給湯器買い替えなかったことですね。ミロです。
今週の調子はどうなんですか、給湯器。
調子いいね。調子いいとね、もうね、甘えちゃって買う気がなくなっちゃうんだよね、これ。いかんね。
甘えるってどんな状況なの。iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple Pay の和音にイオンカードで3000円以上チャージで300ポイント申請という記事が出ていました。イオンカードが12月17日から Apple Pay の和音にチャージしよう、漏れなくポイントがもらえるキャンペーンを開始しています。3000以上のチャージをすると300和音ポイントが申請されるということです。ここではスミレさんと三浦さんに入っていただいてるんですが、お二人とも和音のカードはお持ちなんですかね。
持ってたと思うんですけど、使ってないんですよね、最近全然。
和音ってあの犬の絵描いてあるあれですよね。
あ、そうですね。
ですね。
うん。私、使ってるとこ見たことないんで、なんか音鳴るんですか？和音とか言うんですか？
和音ってあの犬っぽい鳴き声で鳴ります
ね。言うんですか。へー、うんうんうん。それは知らなかった。
ワンワンって言ってました
よ。あ、そうです。そう、そんな感じですね。
へー、犬好きやからね、そっちの方が好きやねんけどな、っていう。はい、まあ個人的なもんですけど。キャンペーン12月17日から26日っていうので、ちょっと短いんですよ。9日間。
あ、そうです。9日間です。
はい。Apple Pay の和音に合計3000以上をオートチャージまたはクレジットチャージする等とあるんで、オートチャージでやっていったら延々チャージされちゃうんじゃないですか。減ったら埋めて、減ったら埋めて。
うん。それがオートチャージですからね。
やめられない仕
組み。やめられない。どんどん使っちゃうじゃないですか。
カッパエビ線方式ですね。
ええー。それまたちゃうと思うけど。ペイペイで2万円っていつも使うときに下に表示で出てたんですよ。
はい。
で、私、月額2万円までしか使えないよと思ってたんですよ。
うんうんうん。
1回の会計が2万円までやったんですね。それ気づくまでだいぶ時間かかりました。
設定変えられるんですよね。1回分の、上限、あるいはその1ヶ月分の上限っていうのを別々で設定ができるみたいですね。うん、
そうそう、私、前にそれでちょっと低めの金額に設定しちゃってて、
はい、
知り合いと旅行に行った時に、はい、旅館の決済をまとめてペイペイでやろうとしたらそれに引っかかっちゃって、
あ、
クレジットカードをそっと取り出したっていうことがありましたね。
まあまあ、でもカード持ってってよかったですね。
うん、そうですね。
あれ、エラーが出てくるけど、
はい、
なんで支払えないのか、そのエラーだけでは判断つかないんですよね。
あ、
うん、で、あ、私も妻がお買い物行くときに、
はい、
ペイペイで買い物してきてっていうことで、
はいはいはい、
送ってるんですよね、ペイペイのお金をね、
はいはい、
急に使えなくなったエラーコードこれなんだけどって妻からメールが来たんですけど、
はいはいはい、
ちょっとそれだけでは判断つかなかったんですよ。で、あのネットでググってたら、どうもやっぱり月の上限を超えてるっていうことで、そこを直したら払えるようになったので、はい、エラーコードは買いにくかったかなと思いましたね。
使うユーザー側からしてみたら、不明なエラーが発生しました並みに意味不明ですよね。
まあ確かに確かに。
今回のこのキャンペーンは事前エントリーなどは不要ですとありますが、ポイント申請時期が来年の3月と随分時間空いてるんで、もう忘れた頃にポイントが来るみたいな感じなんで、ちょっとその辺使う予定のある方はチャージを考えないといけないかもしれません。
私もこれ見て一瞬やろうかなと思ったんですけど、
はい、
冷静に考えてみたらイオンのクレジットカード持ってなかったんですよね。
ああ、そうそう、そういうのがあるんですよね。
そういうのがあるのか、条件があるね。
これはチャージに使うクレジットカードがイオンのクレジットカードじゃないとダメみたいなので、
はいはいはいはい、そういう意味ではビザカードを持ってる人のすごい特典が今度南海電車であるんですよ。
そう、なんでしょう。
12月25日に限ってビザタッチ、つまりビザカードのあのタッチ式のもうカードをお持ちであれば、所定の駅で出ると電車賃が 100% 返ってくる。
なんです
ごい、もう事実上タダで電車乗れるんですよ。これ今年の12月25日限定ですけどね。
なるほど。
南海本線の4駅だけなんですよ、その対応してるのが。
もう、
うん、でその4駅に設置されたビザタッチ改札でのみ使えるっていうことなんで、
うん、
私なんかやったら難波に出かけていくんですけど、それは難波の駅を出るからそれが提供されるけど、難波から乗って自分の駅で降りた時は提供されないんですよ。うん、
ああ、なるほど。
行きだけやな、っていうことなんですけど。
うん、
一日何回でも使える。何回も行けんやろって。
そう。
何回だけに。
何回だけに。
ずる。
はい。
でも逆にルートでこの駅で降りる人は本当にラッキーだし。
あ、そうそうそう。
関東だと前に東急池上線っていう、はい、まあ、電車があるんですけど、あそこが、なんですかね。
池上線っていう歌があるんですよ。
ああ、なるほど。
はい、
ごめんなさい。その池上線が、1日限定で、確か、運賃をタダかなんかにしたんですよね。
は
い、
へ
え、うん。っていうのがあって、事前に告知もして、コロナの前に確かやってたはったんですけど、
はい、
そしたら普段3両編成の短い電車がとことこ走ってる、そこまでお客さん多くない路線に、もうどこからこんだけ来たんだぐらい、あのお客さんが殺到してえらいことになっちゃったっていう。
あらまあ。
でもそこ行くまでは交通費使ってるんでしょ、だって。
あ、まあそうなん
ですね。それ何してるんやって話ですよね。
逆に言うと普段あんまり池上線に乗らない人で地元に住んでるって人が相当数いたのかなという感じもしなくはないんですけど、
はいはい、ごめんなさい、西島美恵子さんの池上線っていう歌もう昭和の頃の歌ですけどね。関西人でも池上線はみんな結構知ってる人いるんですよ。歌に出てくるから、どっかの電車やけどどこか知らんけど池上線のがあんねんなっていうのは知ってるっていう。
うんうんうんうん、
沿線だと戸越銀座商店街とか。
それは知らない。
あ、ね、関東ローカ
ル。はい。ちなみにさっきの南海の12月25日無料の券、うん、私、その広告に書き方がややこしくて、ビザタッチ検証期間っていうの、つまりあの実証実験、
うんうん、
期間が今年の12月10日ぐらいで終わるのを来年まで延長しますって書いてあったんですね。
はいはい、
向こう1年ぐらいで延長しますと。で、そこにそのビザタッチ無料って書いてあるから、すごいわ、1年間無料なんやって思ってて。うわ、いいよ、これ。
すごいね、それ。
でもずっと電卓叩いて交通費何本浮くか考えて、うわ、iMac 代半分ぐらい浮くやんとか、すごい考えて。もう一回見たら、いや、違うな、これ。って思って。アホや。半日それでワクワクしましたよ、私。
残念。
残念というか、はい、ぬか喜びでした。
難波とか関空だけじゃなくて、高野山とか観光とかでもよく行くような駅が入ってるんですね。
最近は南海いい南海電車という
。ああ、そういうプロモーションなんですね。すね、愛媛の予感、いい予感って感じですね。
セブンイレブンいい気分みたいな
そういう CM って合ってますね。はい、
いい予感か。それはすごいですね。いい予感なんで悪い予感の話があるんですけど、ギズモードジャパンにあった記事で、エピック、ロブロックスだけ手数料免除は不公平。アップル、ゲームじゃないもん。慌ててゲームの文字を消したロブロックスに米司法省が事情聴取。という記事がありまして、これことの起こりを最初から言っとかないとわからない人は本当わからないと思うんですけど、まずエピックゲームズという会社が、フォートナイトという大人気ゲームをアップルのアップストアで公開しててダウンロードできるようにしてたんですが、 そこにかかる課金、普通はアップルがやってるアップストアの方からお金をユーザーに払ってもらうような仕組みをしてるのに、それを回避して自分ところの課金システムをエピックゲームズというところがやりました。で、アップルは契約違反だと、要はアップルのストア通すと手数料取られるんですね。それが嫌でエピックゲームズは勝手に自分ところのお金徴収の仕組みを入れたんですけど、それでもうかれこれ2年近く裁判になってます。で、まだ決着つきません。もうこの番組でもそんな話何回もしてます。そこへ持ってきて、ロブロックスという今、まあ iOS だけじゃないですけども、ユーザーが 3D モデルを使って面白いゲームを作って公開して、それが世界中の人に遊んでもらえるというアプリがあるんですけど、私も iPhone に入れてるんですけどね。このロブロックスというところは実は手数料免除になってるんですよ。Apple Store がね。で、これをエピックが怒って、Apple にこれなんでやねんとか、なんでここ手数料払うんでええねんって言って、いや、これゲームちゃうもんって言ったから、そこはいいですよ、まだ。でも、ロブロックスが自分のところのサイトからゲームっていう言葉を消して言ってたっていうのが、これがまずいですよね。そんなウェブページなんか絶対記録取られてるから、そのわかると思うんですけど。それを司法省が見つけて説明を求めてるっていうことだそうです。このロブロックスはちょっと遊んでみて分かったんですけど、皆さんもマインクラフトはお分かりだと思います、
はいはい、
あのブロックばっかりの世界の中にあの四角い箱型人間とか箱型ゾンビが出てきてコトコトコトとコミカルにいますが、かなりいいスピードで動きますよね。
はいはいはい。
で、あれ自分でコントロールするでしょ、モデルを、
うん、
ほとんどそのゲームなんですよ。ただ、ロブロックスは自分でブロック積んだりとかできないんです。もう最初から砂場とか砂漠とかビルとかできた環境の中でゲームするんだけど、その中で誰が一番遠くまでジャンプするかとか、あるいはバトルゲームで敵がいるところまで歩いていって、そいつとチャンバラみたいなするとか、っていうのが全部その箱型人間でやってるんですよ。やっぱりそういう今用のあれでサブメニューが多すぎてちょっとついていけないですけどね、ゲームやるときに。これ何のメニューやろうと思いながらやらなあかんんですけど。すごいのはやっぱり個人でそこを作って発表できる。同時に世界から何万人というレベルでアクセスしてそのゲームが遊んでもらえる。っていうものなんですよ。で、ここの課金のことなんですね、今話題になってるのはね。でもアップルの言い分もわかりますよ。だってゲームじゃないですもん。クリエイティブですもん。作ったのをみんなが遊べるけど、誰もそこに作ることにおいてのビジネスをしてる人はいないから。
はいはいはいはい。
課金っていうのはあるかもしれませんけどね。うん。でも、ロブロックスはそれはいいと思いますけどね。
うん、
ロブロックスそのものはあくまでプラットフォームであって、そうそうそうそう、ロブロックス自身がゲームというわけではないっていうことですね。
ゲーム内通貨があるんで、多分課金やとそこを一番やるんやと思うんですけど。
なるほどなるほど、
はい。ゲーム開発キットもホスティングも全部無料っていうのが人気の秘密なんだと思いますけど。
はいはいはい。
あのオンラインゲームの U である Steam でさえ5万5千タイトルなんですよ。
うん、
この数字を見てですね、5万5千タイトルなんです。
5万5千。はい。
ロブロックスは2千万タイトルなんです。それはどうしようもないゲームもあると思いますよ。素人がどんどん上げれるんやから。うん、でも、400倍どっち差ってすごいでしょ？
すごいね。うん、
だからまあ、うん、ロブロックス、この記事によりますと、ゲーム売上の4分の3を手数料として徴収する仕組みを持ってるということなんで、4分の3はちょっと大きいなという。75% 持っていくのかっていう話ですけどね。でもその中にアップルの手数料は発生していないっていうことでした。
なるほど。
しかしね、アップルがそれ言うた途端にっていうのはちょっとせこないかっていう気がしますよ。
そのままね、堂々と書いときゃよかったのにね。
ロブロックス公式サイトにはゲームにジョインって書かれたところを普通にジョインっていう言葉、プレイを続行は普通に続行っていう風に書き換えられてるらしいです。
ああ
。私もちょっとロブロックス、まあ、ね、遊んでみようと思いますけど、大人がやるには目がしんどいかな。チカチカするなっていう。
チカチカする。
派手すぎて、っていう気はします。そこへ持ってきて、今度は Android と AirTag のお話です。スラッドにあった記事で、Apple、持ち主から離れた場所にある AirTag を Android で検出可能なアプリを公開という記事が出ていまして、アップルが持ち主から離れた場所にある AirTag を Android デバイスで検出可能にするアプリを Google Play で公開しているっていう話です。iPhone ユーザーが AirTag 使うようなのとは全く違うんですね。
そうですね。あくまで周囲にある自分を追跡してるかもしれないエアタグを検出できるというだけなんで、
はいはいはい、
自分が持ってるエアタグを Android の端末で場所を追跡するというふうに使うことはできないわけですね。うん、
このアプリの名前がトラッカーディテクトって言いまして、これが公開されたことでより多くの人が積極的にエアタグを検出できるようになると言ってるんですね。これ iPhone も他人のエアタグの位置情報をその横通った時開って場所の情報の拡散に寄与してるわけじゃないですか。
はい。
Android の方もそういうことしてるんですかね。
例の COCOA のアプリの API っていうのはこれと同じ仕組みを技術的に使ってたはずです。
はいはいはいはい。
なので Android でもやろうと思えばまあそれはできるはずですね。
ただ、アンドロイドのこのトラッカー出てくるというアプリがそれをしてるかどうかについては記事では触れられてないので、
そうですね。
ちょっとわからないですよね。なんか私はこのより多くの人が積極的にエアタグを検出できるようになるという言葉にそんな感じをしたので、ちょっとね、今思っただけですけども。三浦さんはエアタグを買われたんでしたっけね、確か。
うん、買いました。
どんな感じです
?4つセットのやつを。
ええ、
で、私がつけてるのは、家の鍵と、
はい、
いつもよく持っていくカバンの中。
はい、
もう一つは。
あ、探してみればいいじゃないですか。何つけてるか。
まあそうか、そうだよね。もう画面出てくるんだもんね。
ええ、
で、物を探す。これだな。あ、はいはいはいはい。テレビのリモコンですね。
言ってましたね。
家族の平和のために。
はいはいはい。
つけたんですね。
どうですそのテレビのリモコンなくすのもなくなりましたそうなったら。
つけた瞬間、なくなる頻度減りましたね。いわゆる抑止力が働いたようで、ちゃんとある程度わかりやすいところに置いてくれるようになりました。ありがとう。そうすって感じです
ね。ありがとうって。
あと一個は、日本のハワイに行くときに、
はい、
大きなカバンに着替えとか入れる。カバンの中に入れようと思ってます。
熱海のことですよね、今言
ってた。
この番組、鳥取の方で聞いてる人は、お、ハワイ市に来るんかなとか思うじゃないですか。
すいません、ね。関東では日本のハワイは熱海でございます。
熱海
です
ね。金色屋じゃばけ思い出すんですよ。す
みません。関市お宮で。
そう。
位置情報って言えば、エアタグじゃないんですけど、同じようなやつでタイルってあるじゃないですか。
うん。
あれがクレジットカードに組み込まれたものが出るっていう。見つけて、ちょっと今貼りますね。
はいはい。それはどこが出すんですか、
ね、三井住友ビザ。
あ、今 IT メディアの記事。ちょっとね、見ますか。
本当だ。面白。
これは今年の12月16日の記事ですけども、三井住友とは IT 関連サービスを提供する SB、C&S が、探し物のトラッカータイルの機能を搭載したクレジットカード、三井住友カードタイルを共同開発したと発表。で、もうすぐ1500枚分の先行予約を開始してて、1月中旬以降順次発行。それを超える予約があった場合は抽選となるということで。これ、ビザカード黒っぽくて、なんか IC タグが埋められて、その下にタイルって書いてあって、そこまではいいんですけど、その横に音が鳴るような稲光のマークと音符が書いてあるんですけど、これだけ見たらなんかビザカードがラジオみたいになるように思い出すんですけど、電波出てるって意味合いなんでしょ、これきっと。
音が出ます、これは。カードに物理スイッチとスピーカーを内蔵と。
こんな薄さに、
うん、
そんなことできるんですか。
結構タイルってもともとかなり薄っぺらい商品ではあるんで、これやろうと思えばできちゃうだろうなと。おそらくカード吸い込むようなタイプのリーダーにも、
はいはい、
でもテストはしてる。
いや、もちろんそれはね、絶対それしておかないと、
うん。そうですよね。じゃないと、なんか中入った瞬間にボタン押されちゃうとか出てこないとかありますもんね。そ
う
そ
う
そ
う
ね、
充電はどうするんですか、
ね、これね、充電器あるんですですね。そう、写真出てるんですよ。
明日これ
そうそう。なんかこのカードリーダーみたいなやつ。
そう、カードリーダー見えるけど、これ充電器なんですか。
わお。
これ記事に書かれてる内容を見ると、1回の充電でフル充電すると最長半年間タイルの機能が使えると、ね。充電が切れちゃってもタイルとしては使えなくなるけど、クレカとしてはそのままいけますよと。
うん、まあね、それはそうであってほしいですよ。
まあそうですね。まあじゃないと まずいですよね。半年に一遍ぐらい充電を忘れないようにっていうか、充電器なくさないでねっていう、それだけだと思うんですけど、これは。
いや、あのね、こういうもののオチとして、こう、半年に一遍充電するじゃない。
はい。
そしたら、充電してることを忘れて、持っていくの忘れたみたいなね。
ああ、なるほど。
ああ。
っていうのはあるかもしれない。家で充電してる分はなくすことはないけどね。いざというとき、あ、忘れたみたいなこともあるかもね。
発行手数料高ないですけど、5500円ですよ。
まあ、多分、タイルの代金。
代金乗ってるでしょ、これ。キャッシングの利用できませんとか、なんかえらい縛りありますね、これ。
珍しいですね。
珍しいですね。
なるほど。
200円の利用につき V ポイント、1ポイントって、まあ、この辺は大体一緒ですけど。 今回はちょっといろいろあったんで、最後にアップルのキャンペーンのお話を iPhone マニアさんの記事でご紹介します。アップルミュージックの6ヶ月無料キャンペーン、ホームポッドミニも対象に。という記事で。アップルが AirPods やホームポッドミニ、Beats ヘッドホンなどのオーディオ製品のユーザーを対象に、アップルミュージックを6ヶ月間無料で利用できるキャンペーンを実施しています。今年9月からこれ始まってるんですけど、私のところにももう2年前に買った AirPods Pro のことについて6ヶ月無料ですからやりませんかいうメール来るんですよ。
はい。
来てませんそんな。
私 AirPods Pro 分のやつでちょうど今月から6ヶ月無料のやつ使ってますね。
おお。今年新色が追加されたホームポッドミニも対象っていうんで、これ6ヶ月に1回オーディオ製品 Apple の買っていけばずーっと無料で Apple Music 使えるんじゃないかみたいなことを考えたんですけど。
うんうんうんうんうん、
まあタコつくなと思ってね。
そう、うん、そうね。
私ね AirPods Max、
はい、
廉価なんでへんかなって期待してるんですけど、それはどうもなさそうやな。
僕も思ってる。そう AirPods Max Lite って出ないかな。
ライトね。
そうそうそう。
多分それをやってしまうと本当にソニーとかあの辺を昔からオーディオ専業でやってるようなところがテリトリーにしてるところに突っ込むことになるんで、さすがの Apple でも厳しいのかなって感じはしますけどね。
価格帯と性能のなんかそう競合ということですか。
そうですね。現状でも性能に対して値段高すぎるみたいな。
まあまあ、ね、ちょっと言われてるところありますからね。うん、当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。というのをいつも私は定番にしてこのコーナーで最初に言うんですが、先週から応援バズらせたいという我々と同じシャープ OBT をお使いの方たちとツイッターのタイムライン上でお互いがお互いをこう読むという状況になってて、ただあちらは今盛り上げたいというお気持ちでいろんな参加される方が多数ハッシュタグシャープ OBT 使ってご自分のご意見をねたくさん出されているので、私たちの本来アップルファンの方で使ってる意見を見つけるのがごっつ難しいことになってるという現況があります。はい。で、先週はそのリスナーさんにもなんかいい知恵ありませんか、あるいはフィルタリングする方法ありませんかみたいな、そういうことをお聞きしてました。広場さんからは、私は検索をシャープ OBT、ラングコロン JA、マイナス ON、マイナス DL にしておりますというふうにもいただいてましたが、私、先週、ハルさんも皆さんも、スミレさんも、日本語でマイナス何々ってこう入れてもマイナスならないようなことがあったでしょ、
うんうんうん、
私調べたんですけどね、2バイト文字はダブルコーテーションでくくらないとダメですね。
あ、そうなんだね。
そうするとフィルタリングできるようにはなりますね、うんうんうん、ただやっぱりねフィルター4つか5つ重ねてくるとどれか効力なくしたりしますね。
今は私試しに、シャープ OBT ラング JA でマイナスで応援やってみたら、
はい、
やっぱり出てきますね、応援バズらせたいが。
応援はダブルコーチにつけても。
はい、つけてもです、
ね。つけてもですか。
出てきますね。
はい。
減ってはいますね。
先週ほどのすごい書き込みってのはなかった。減ってきてるような感じはするんですけどね。買い物にすんなら多分無理ちゃうかなと。
そうですね。
思ってるんですけど。
うん、
その件で何人かの方からは、シャープワンボタンの声でいいんじゃないか。カタカナでワンボタン、ひらがなの漢字の声っていう、
うん
うん、まあまあそれもありかなとは思ったんですけども、一週間私考えてまして、シャープアップルってシャープ OBT と並べて書いていただくというのはどうかなというのは、これまでもそれはしてくださったという方いらっしゃったんですけど、この番組のことを同じアップルという言葉のハッシュタグをつけてつぶやいてる人たちに検索で見つけてもらえるじゃないですか。
うんうん
うんうん、というのでやってみたらいいかなってちょっと思ったんですけど、今私手元でシャープ OBT シャープアップルってやって検索してみると、うん、そうですね、ほとんどもううちの番組の宛ての書き込みの方ばかりになりますね、うんうん、ということ で、
難しいですね、
実はねこの番組 の、 あの番組配信の時の今日今配信しましたツイートは私は自動で出ますけど、あそこにもうすでにシャープ OBT、シャープアップルって入れてるんですけど、
うん、
す
いません。そうですね、う
ん。で、そんなわけで今週ツイッターの方でいくつか皆さんいただいてるのをこうやって見つけてご紹介していくんですが、TK ロビンソンさんからは12月9日ですけども、来年もアップルラッキーバッグはなさそうかな。毎年毎年並び報告と開封報告を楽しみにしてて、結局一度も参戦できないままラッキーバッグ自体終了しちゃったかな。iPod の需要も減った今、入れられるものがなくなったっていうのも理由の一つのような気もすると、いただいてまして。 そうですね。まあ、ただコロナ禍においてまた行列を作るようなのはなかなかお店としてはしにくいんじゃないかなという気はしますね。とその後、転売屋さんの問題も結構あちこちでありましたんでね。なかなか、ああいうラッキーバック、もう一回再開という方向が目指しにくいのかもしれませんけど。ブラフォードさんからは、13日開店直後、アップル川崎、過去新ワンボタンの声聖地のスタッフの拍手に迎えられて入店。両腕にタトゥーの入った女性スタッフに iPad のキーボードを説明してもらって、12.9 インチ用マジックキーボードを購入しました。その後、アップル丸の家にも寄って、広島に有意義な一日でした。といただいてまして、ここのハッシュタグが、シャープ OBT と、シャープアップル川崎で例の布を買おうという、超オリジナルのハッシュタグがついてました。ご様子を拝見してるに、東京へ行ってられてたみたいですね。はい。で、その土地でいろいろ立ち寄ってお買い物っていうことだったみたいですけども、いいな、東京行ってないな。ねえ。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの今年の総括。iPhone は買い替えないつもりだったのに今年のモデルの魅力に負けて買ってしまったとか、ほぼ1年かけてついに X コードで iPhone アプリを公開できたとかのお話をお待ちしております。次回の配信は12月25日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。